初めての万葉集第55回日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。床乙女への願い。川の江の湯津岩村に草むさば常にもがもな床乙女にて吹きの閉じ巻122番歌。訳、川のほとりの聖跡には苔も生えていない。あのようにいつも変わらずにありますように。永遠の乙女として。今回は、湯津岩村に触発され、永遠の少女であるようにと願った歌をご紹介します。岩村に着く湯津は、祭祀具、ゆぐし、いぐし、などの、ゆ、と同じで、神聖なものを表すとされています。作者は、川辺で長い年月を過ごしているにもかかわらず、苔むしていない石に、生成を感じたのでしょうか。この、普遍の成績のように、永遠に少女であることを願い、歌っています。この歌は、歌が読まれた状況を説明した台詩によると、当地の姫巫女が伊勢神宮に参った際に、畑の横山、現在の三重県津市一市町付近かの岩尾を見て吹きの閉じが作った歌とあります。また、歌の後に付された中では、天武4、675年2月に、当地の姫巫女とアヘの姫巫女が伊勢神宮に参ったという日本書紀の記事が紹介されています。これらのことから、この歌は天武4年に姫巫女たちが伊勢神宮に参拝した際に、友の助官である吹きの閉じが読んだ歌だと推測できます。当地の姫巫女は天武天皇と額田の大君の娘で、人心の乱で敗北した大友の巫女の妻だった姫巫女です。アヘの姫巫女は天智天皇の娘で草壁の巫女の妻となり、後に狩の巫女、文武天皇を産み、自身も元明天皇として即位した人物です。この時はまだ14歳でした。吹きの閉じがこの歌を発光な当地の姫巫女や、年若いアヘの姫巫女のために読んだのか、自身のために読んだのかはわかりません。ですが、姫巫女たちの旅路に歌が彩りを添えていた様子が伝わってきます。吹きの閉じは、他にも巻4、491番歌を読んでいますが、日本書紀には記録がありません。万葉集は、生死に帰されることのない人々のこうした細やかな活動や願いを具体的に伝えてくれています。本文、万葉文化館、吉原慶。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ、万葉ちゃん。長谷街道。桜井市を通る長谷街道は、人心の乱の際に大天の巫女天武天皇が通った道とされ、古代から大和と伊勢神宮とを結ぶ道路の中で比較的平地が多い街道としてよく利用されてきました。また、江戸時代には国文学者の本居宣長も歩いたとされ、その様子は彼の著書、菅笠日記にも記されています。問い合わせ、桜井市観光まちづくり課、電話 0744-42-9111 代表。初めての万葉集の問い合わせ、県広報校長課、電話 0742-27-8326、ファックス 0742-22-6904。